UIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました45歳塾講師ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
COVID-19 で右往左往している中、他の感染症の心配ってどうなんでしょう。国内で14年ぶりに狂犬病患者が発生するなど、いろいろゾワゾワするニュースが飛び込んできています。榎木田市長は自然災害こそ日本にとっての仮想敵だと常々おっしゃってますが、このような感染症についてはどうお考えですか、ということでいただきました。いや、やっぱ今のこのご時世、この状況を見れば感染症だって、これはちょっと仮想敵の一つと考えるのが妥当でしょう、これは。で、やっぱこのね、その災害は、まあ、いつ来るかわからないという、その時間軸での、まあ、あの謎というか、まあ、あの怖さがある。で、この感染症に関しては見えないっていうところですよね。で、それとあのその正体がはっきりしてくれればまだいいんだけど、例えばどういうあの悪さをするというのがはっきりと分かってきて、どういう薬を使えばそのやっつけられるとかっていうのが分かってくればいいんだけど、分かんないとこれが怖いわけですよ。その、あのお化けと一緒で、なんかあのお化け怖いよね怖いよねって言ったら怖いんだけど、その怖い理由を聞くと何が怖いか分かんないじゃないですか、お化けって。別になんかあのよく、いや、あの例に取り憑かれて、あの、ね、こう殺されたとか、まあ、あのもう細く怪談の話みたいになればですよ、それは怖いかもしれないけど、それ科学的なエビデンスなんて何一つないわけで、だからだからその今回のその COVID-19 にしても、だんだんその正体が分かってきて、で何に弱いとか、どういう性質があるとか、どういう亜種があるとかっていうのが分かってきて、であのヨーロッパやその南米やら何やらでそのたくさん被害が出てる理由としては、やっぱりそのどちらかというとウイルス云々っていうよりは、なんかやっぱ政治体制というか、保健医療も含めてのものとか、あるいは文化とか、そもそものなんかその国の成り立ちとかっていうのも含めてのなんかかなっていうのがちょっと浮き彫りにされていて、なんでに、だから本当に今世界中で今日本に注目が集まってるのは、なぜあいつらはあんなに平気なんだっていうか、そのなんともないのだっていう、そのかかってる人の数も少ないし、その亡くなってる数もその世界のいろんな水準から見れば異常に少ないわけで、でかといってなんかものすごいその例えば戒厳令を引いて人を動かさないようにしたとかっていうことではなくて、一応自粛してねっていうふうにしてでマスクして、あのね、あのいちいちアルコールで手あの消毒してやってるけれど、どちらでも全員がそれを必ずやってるわけではなくて結構緩かったりして、特にこの界隈とかだと普通にあのね、あのそれこそ缶チューハイ片手に歩いてるじいさんとか普通にいるわけですよでみんな電車乗ってと、まああのまあ、全てが自宅在宅ワークになったわけでもないでしょう、
うん、
です
ね。
でなのにそのまあ、あのなんとか封じ込めっていうか抑え込めてるという、それなぜっていうでそれはそのまだその全然その科学的に立証されてるものはないけれど、なんかあんだろうねっていう、そのもう本当だから日本のそのファクトですよね、事実としてそうあるんだっていう、これ認めざるを得ないですもんね、実際ないんだから。で中国みたいにその数をこう正確かどうかが分からないっていう国と違ってて、割と日本はそれなりに正確に数字出してると思うんですよ、その多少の誤差はあるにしても、
はい、
だからそれ何とか思うんですけど、だからまあともかくあのそういうのも含めてその水際で海外から入ってくる病気だとか、その病原体をまあ封じ込める、抑え込むっていうための研究機関とか、これは大事でしょう、やっぱりいると思いますよ。その、より一層あのお金をつぎ込むべきだと私思いますけどね。でどうしてもね、こういうものに関してね、日本ってその金削ってきたんですよね、その大学とかも含めて、で大学の予算とかだから、例えば国立大学とかなんとかってやつが、
はい、
今国立大学なんてないわけで、あの全部独立行政法人ってやつになっちゃって、そのだから独立財産みたいになっちゃって、で国からお金もちろん出ますけど、どんどんどんどん減らされて、 で結局その学問というやつがその間口がどんどん狭まっているというなもんだから研究者がどんどん海外に流出しちゃって、うん、海外でその研究してあっちの方で成果を上げてるなんていうのがあるわけですけど、まあそこら辺ね、その、まあ、特にあの経済学を今盛んに勉強しているという上田君はどういうふうに考えていらっしゃいますか。油断してたな。
ここで来るのかな
と。いやいや、なんかあのね、あの現代貨幣理論入門をお買い求めになって読んでらっしゃるという。
すごいすごい。
1冊3400円プラス税金ですよ。
すごい。
これ素晴らしい。もう私はあのいただいたんで、あのただで読ませてもらったんですけど、もうありがたいことなんですけど、上田君はお金を出したということで。
いや、すごいね。
どうですか。
このなんかコピットが。まあ言っちゃいかんけどいいチャンスになるんじゃねえかなとは思うんですけどね。
ああ、まあ、まあ政治家がそれ言うと絶対事件になりますけどね、うん、我々政治家じゃないですから言っていいと思いますけど、いやチャン、僕本当千載一遇のチャンスだと思いますよ、
うんうん、
あのね、これがね戦争でなくてよかったなと思ってるんですよ、
うん、
その戦争として戦争が起きてこういう ひどい目にあってさあ目覚めたっていう時は対抗措置を取るときは絶対人を殺さなきゃいけなくなってくるんですよ、うん、戦争だと、
うんうん、
ところがこの場合の敵は病原菌というかウイルスだから、うん、ウイルスどんだけ殺したって我々心痛まないじゃないですか。道徳的にも別に あなたはウイルスを100万個殺したでしょ、そんなの許されると思ってるんですかとかって、ウイルスを救えとかって誰も言わないじゃないですか、ね、ウイルス撲滅反対とかって言わないじゃないですか、はい、どんだけ撲滅しても別にあの胸が痛まないか心が痛まないから、これほどいいもので戦えるものはないなと私思うんですよ、はい、だからもうあの先陣を切って誰でも戦えるんですよ、勇気を持って戦えるというか、うんうんうん、自分の主義主張にとかなんとか関係なく戦えるものなので、だからこれでいろいろなことをこの今考えを日本人が、まあ、もしくはもっと地球の人たちが新しくその次のこのフェーズをどう乗り越えていくのかっていう素晴らしい局面に今立ってる。いや、まあ、もちろんこれで亡くなった方々はとんでもない話なんだけど、もちろんそれはそうなんだけど、でもここでやっぱり目を覚まして前に進んでいかなかったら、この今亡くなった方々にまあ、顔向けできないという考えで我々は進んでいくべきなのかなとかっていうようなことを思いますが、何ら私はそういう科学的な知識がないので、ただこう、こういうふうに好き勝手なことを言ってるだけなんですけど、でもまあどうなんですかね。もうでもあっという間に僕はなんかこう日本人って喉元すぎるとはね、うん、暑さを忘れる国民なので、
はい、
また何かねすぐに何か起きると思うんですよ。それが第2波で来るのか何なのか分かんないんですけど、でなんかね第2波っていう時に結構きつい目に遭うって、僕はなんか日本ってそういう国だなとちょっと思ってて第1波の時って大したことないんですよ。ここで目覚めてりゃよかったんだ。だからなんかね、日本ってもしね、もし神風が吹くとしたらそうなんですよ、うん、第一波なんですよ。第一波できちんとこう対応を取るかどうかっていう、
うんうんうん、
だからそうだな、今ふと思ったんだけど、第一波で気づいてきちんとやったのって現行の時ぐらいじゃないの、日本人って。そうでしょ、現がね、公安と分案のね駅の時に、公安が先かなあれは、で最初の時にえらいことになったっつって、原稿土塁とかそのボールね、その防波堤になるものをね、あちこちに都営二重に作って、で鎌倉武士がこう構えてたわけじゃないですか、はい、だからこう神風が吹いたわけですよ。吹いたとは思えないけど、ただの台風なんですけど、あれはね、でその他でそのチャンスを生かせたことってあったのかな、日本人って俺ないと思うんですよ。大阪夏の陣で、だからこれ大阪方から見ればですよ、
はい、
冬の陣で気づけやって話じゃないですか。冬の陣で徳川がとんでもないっていうことに気づいておきながら堀を埋めさせるかっていうね、 バカじゃねえのっていう、あの豊臣はとかあのまあまあその淀君がっていうね、でなんかそれなんかむしろそっちの方が日本って多くない、なんかそのなんか第一波でああ楽だったと思って油断するっていう、で第二波でえらい目に遭う。実は津波とかでもそうで、よく言われるのは第一波より第二波の方が波高が高いとかっていう時があるんですよ。なので第一波が来て安心したんでまた海の方見に行っちゃったりして、それで流されて死んじゃったっていう人もまあ結構いるわけですよね。だからそういったのを含めるとこう今ですよ、あのあの兜の尾を締めるのはね、というようなことを思います。
はい、
続いて東京都目黒区43歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
なんと賭け麻雀が発覚東京高検検事長を辞職することになった黒川氏、任命責任を安倍ちゃんが認めたわけですが、この人は責任を認めても自ら責任を取ることは皆無な御人逃げ切ろうとするのでしょうね。今回安倍ちゃん応援団もかなりピンチなご様子、レベルの低い言いがかりで喧嘩腰ですなんだかなということでいただきました。もう一つありますよ。千葉県からいただきました。82歳、ラジオ老年。
ありがとうございます。
黒川検事長の件を取り上げるなら今回と思い投稿しました本件は賭博として国民に禁じている賭け麻雀ですから、黒川検事長の辞職は認められず懲戒解雇が相当と思います。その上で賭博罪で起訴すべきです。いかがでしょうか。法務省の処置は戒告、まあ、実際には、ね、戒告だったとすると、庶民が長藩をやっても多分開国、まあ、開国イコールあかんよ君という意味だという程度でしょうから、これで、新番組、長藩の現場から実況放送もできそうです、よかったですねありがとうございます、本当にあの黒坂さんのおかげで活動がこう切り開かれたような気がしています、黒川さん万歳三唱をしましょうということで書いてありますありがとうございます。本当にも多分こう私がプロデュースするであろう賭博チャンネル、24時間賭博放送を行うというね、決して賭博行為を行ってるんではなく、そこで行われてるのはチンチロリン長藩博打その他諸々の、その、まあ、ゲームです。これはあくまでゲームをただテレビで映してるだけ、お金をかけるのはあなたですっていうねでもお金をかけてはいけませんってずっとこうテロップで出てるというねそういう24時間賭博チャンネルですね。もうこれは決まりです。どっかで そうですね、特番を組んで、黒川杯というね、これ優勝すると黒川さんからこう優勝カップが授与されるという。
黒川さんから、
黒川さんもう出てもらうゲストでもゲスト解説ですよ。もう決まりですよ。もう今後暇になるんでしょうかねこの人、だから多分麻雀中継もやるはずです、このトラックチャンネルでは。ね、まあ麻雀の番組 CS でありますけど、 CS とか BS で時々ありますけど、うちはよりもうちょっとゲーム性を高めて点数の方に重きを置いた、そしてスピーディーにすぐに結果が出るような、まあ打ち方でやっていただくということにしますので、で、まあそれに関する解説はやっぱり黒川さんお願いしたいなと思いますね。そしてあと他にもね、産経新聞杯と、元朝日新聞杯というやつがこれどうしても重要になってきますんで、これはぜひ放送を行っていきたいというふうに、考えています
。これはひどい。
トバクチャンネルの顧問に僕はあの法律顧問として黒川さん入っていただきたいと思います。これは
エッジ聞いてますね。
いやいや、もうこれ適任でしょう。だって
適任、適任、
適任ですよ。もうこれ以上の人選がありますから、みたいな。なんとかして私黒川さんの住所知りたいんですよね。産経新聞の人教えてくれないですかね。本当にね、
だってね、内閣で認められてるから。
いや、もう違いない。もうどういう黒川杯記念ね。これはもう麻雀全国選手権みたいな。 さあもう名打てのこう州の皆様に集まっていただきましたっていうね、トーナメント戦で戦っていただきますっていうね、しかもこうこれですか、やっぱり徹夜でやるっていうその精神力と体力のもう含めてのもう本当究極の戦いをやるっていう、どんなに麻雀が強くても体力が持たなかったらそこでアウトっていう、そういうのは重要なんじゃないですか。
確かに確かに、
急になんか気高いスポーツみたいな話になって きましたけど、
やっぱり
でも黒川杯出たら気高く感じるよね。
なんか師匠の解説も相まって
俺ね ちなみにね麻雀たちできないの。全然無理だ。やり方教えてもらってやったことあるんだけど、はい、全然頭にない、だから麻雀は分かんないですね、いやドンジャラならできるでしょって言われてドンジャラもかえって分かんなくて、というね、まあ本当に今回素晴らしい展開になりました。この我がね、ねこの大佐観光ホールディングスの中のこのメディア部門、賭博チャンネル、CS でぜひね開局したい、ものですね。こんなトークをやっていてこの後深夜に行っていいんだろうかってちょっとね、ちょっとねどう。整合性が取れないな今日。
いやいやそれが FM それが FM
これで次新役かっていうどうしようかなっていう、ちょ
っと皮が美味しいって言ってる。
もう今日はちょっと美味しいかもしれないね。本当にね、続いては本当香り高い政治の話を、することになっております。どうぞお聞きいただきたいと思いますね。一旦 CM です。あその前に曲でしたね。曲いきます、続いては今日は私が喜ぶ曲を紹介しております。富田勲さんの作曲になりますね。続いては上高田合唱団とフールサンズの皆さんだったんですかね。そうです、上高田少年合唱団。上高田少年合唱団って知らないでしょ。昔ね上高田小学校の、コーラスの先生が歌の上手い少年たちを集めて、はい、作った合唱団で、この人たちがやたらと昔の特撮とかアニメとかの主題歌を歌ってたんですよ。で先生が別の小学校に転勤しても違う小学校の生徒たちを集めてたのに名前だけは上高田少年合唱団だったという。とフールサンズ合唱団で「すすめマイティジャック」。
Go! せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。